皆様は悪魔サタンと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。もしかしたら正義のヒーローの悪役キャラやゲームに詳しい人なら三つ股の槍を持ったドラゴンクエストの敵キャラのような、これは私が悪魔と聞いた時に真っ先に思い浮かんだイメージでもありますけれども、少なくともサタン、悪魔といえば暗いところや闇を好みそうなイメージがあります。先日あるコンビニに行くと驚いたものが商品棚にありました。皆様もご存知の方がいらっしゃられるかもしれません。そうです、悪魔のおにぎり、これは結構売れているんだそうですね。まあおにぎりで一番売れているであろうコンビニでベスト3といえばシーチキンマヨネーズ、鮭、梅となるんですけれども、この悪魔のおにぎりが短期間ではありますがその販売実績を超えたナンバーワンになったというニュースを聞いたものですから、この商品実は以前から気になっていたんです。ですのでさとみさんにお願いして一つ食べてみてもいいと聞き、了解を得て先週の金曜日に2つ買って食べてみました。なるほど、スナックみたいな感じなんですね。と言いますのも中身が天かすと天つゆ、青のりを混ぜたおにぎりでありまして、確かに美味しいことは美味しいんですが、また買ってみたいかといえば微妙です。さとみさん曰く温めたら美味しいんじゃないということなんですけれども、少なくともやみつきになるほど悪魔的なおにぎりと銘打っている割にはでした。まあもし気になる方がいましたらぜひ食べてみてください。で、まあなんだか宣伝みたいな形になってしまいました。脱線しましたので話を元に戻したいと思います。11月まで私たちはマルコによる福音書を一緒に読んできました。イエス様の働きには2つの側面を持ちつつ、まずはガリラヤの地から宣教を始められたのです。その1つ目の側面、これは言葉によって神の国の到来を述べ伝えること、もう1つの側面は悪霊を追い出し病気を治すこと。本日の聖書箇所においてはこの2つ目の側面、悪霊を追い出し病気を治すこと、つまり癒しの御業をどのように解釈すべきかについて人々とのやり取りが記されています。そしてこれらの活動を家族はどう見たのか、律法学者はどのように見てきたのかが記されているところです。ですので一緒に聖書を見ていきましょう。一言お祈りいたします。天の地なる神様、2019年がいよいよ始まり、今日で2週間近くが過ぎようとしておられます。今日はこの後野の花の会が開かれますし、その後2018年決算の監査が行われます。これまでの宮崎南教会の歩みが守られ、主の導き恵みに感謝いたします。どうぞ主よ、これからも私たち一人一人があなたの光の下で歩ませてくださいますように、お導きいただけますように、そしてこの礼拝中にもあなたがいてくださり、あなたを賛美することができますように神様お願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まずは20節から見ていきます。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであったとあります。イエス様はこの時家におられたのです。そしてその周りにはイエス様を求めて群衆が押し寄せてきていた。そしてそれは食事をする間もないくらいだったとあります。ところで家といえば大 大抵の場合、私たちにとっては安らぎを得ることができる空間ではないかと思うのです。家に帰ると私たちはリラックスをし、その日一日の疲れを癒します。そして一日の仕事を終えて家に帰る、帰宅して夕食をとるときっていうのは、何よりもほっとするときではないかと思うのです。しかしイエス様は違いました。食事をする暇もないほどであったのです。イエス様にとって家に帰っても食事もできないほどに忙しいという事態は、これが初めてではありません。例えばシモンとアンデレの家でイエス様が最初に癒しの御業を行われた時、夜中だというのに町の人々が集まってきました。さらにはイエス様は一度その場を退いて他の町や村へ行き、再びその家に訪れることがありました。この時も家にいることが周りの人々に知れ渡ってしまい、大勢の人々が集まってきたのです。そして戸口のあたりまで隙間もないほどだったのです。そして中部の人を連れてきた4人の男たちがやってきては、家の屋根を剥がし、中部の人をイエス様のもとへとごごと釣り下ろしたのでした。とまあ、イエス様が家におられるとき、いつもそこには病を癒してもらおうとする人々、悪霊を追い出してもらおうとする人々が群衆となって押し寄せてきたというのです。本日の聖書箇所の直前にも、イエス様に触れようとして集まってきた痛々しい群衆が、イエス様ご自身が押し潰されそうになり、その場を引かれたということが記されてありました。今日この日もイエス様と弟子たちが家に帰られたら、その痛々しい群衆が押し寄せてきた。したがってこの地上を歩まれたイエス様にとって、家とは必ずしも安らぎの空間ではなかったということです。むしろ戦いの場所と言っていいような場所だったということなんです。イエス様を求めて多くの人々が集まってきましたが、他方でイエス様の働きを快く思わない人々もいたのです。それはイエス様の働きをやめさせようとしてやってきた人々。21節、イエス様の身内の人たち、母や兄弟たちなのです。そしてイエスのことを聞いて取り押さえに来た。イエス様はこの時、あの男は気が変になっているというふうに噂を立てられていました。そしてイエス様の家族は自分の身内が気が変になっていると言われ、いても立ってもいられずにイエス様のところへ来て取り押さえようと来たのです。ところで、気が変になっているという言葉ですが、この言葉を調べてみますと、外に立っているという意味でした。自分自身の外に立ってしまっている、つまり自分が自分でなくなってしまい、本来の自分ではない別の自分になってしまっている、そういう意味で気が変になっているというわけなのです。それはある意味ごく自然のことだったと思うんです。30歳までナザレの村で大工の息子として普通に育ち、家業を継いでいたイエス様がある時突然家を飛び出し村を出て行っていなくなってしまった。そう思っていたとしたら、ガリラ中の町や村で神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語って歩かれている、あるいは病気を癒し悪霊を追い出すという奇跡を行っている、そして弟子たちを集め、イエス様ご自身があたかも親分のようになっている。こういう話を聞いてきたら、一体イエスはどうしてしまったんだと家族が思ったとしても不思議ではないのです。だから取り押さえに来たのです。力ずくで男たちが何人も集まってきては、イエスを取り押さえようとしたのです。それはイエス様が気が変になってしまったと 家族がある意味誤解したからなのです。そしてこれは想像なのですけれども、おそらく家族会議が開かれて、イエス様のこの噂をどうしようか、そしてそういうことについて話し合われただろうと思いますし、本日の聖書箇所の次にあります31節にはこうあります。母という言葉も出てきますので、説得するには母マリアの説得が一番だろうと考えたと思うのです。しかし最終的には家族はイエス様に従うことになります。いずれにせよイエスを取り押さえてナザレへ、家へ連れて帰ってこられると彼らが思ったのは無理がなかったということなのです。まあ、この家族とのやり取りについては次回のメッセージに譲るといたしまして、ここでは大変興味深い状況が生じていることが言えると思います。一方ではイエス様は本来の自分を見失い気が変になったと思っている家族がいるということです。そして彼らはイエス様のことを憎んでいるわけではなく、おそらく家族はイエス様のことを愛しており、だからゆえに心配している。しかしもう一方ではイエス様が家に帰られて語られているその家にイエス様を信じ従っていこうとする多くの人々がいるのを見るということです。彼らはイエス様の愛の働きに導かれ、イエス様と共に大変忙しい生活を送っている。一体どちらが本当にイエス様の身内、家の人、家族なのだろうか。そもそも家族であるとは一体どういうことなのだろうか。そういうことを考えさせる場面がここに生じているのです。ではそのことに関連して22節を読んでいきます。エルサレムから下ってきた立法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていたとあります。エルサレムから来た立法学者たちがここで登場するのです。まずこの人たちがエルサレムから来たということに注目しましょう。今ここはガリラヤ地方の町カファルナウムです。ガリラヤはエルサレムのあるユダヤの北、常に対立しているサマリアよりもさらに北にある辺境の地。それに対しエルサレムはユダヤ人の信仰と文化の中心地、中央なのです。もちろんガリラヤ地方にも立法学者たちはいましたが、エルサレムから来た立法学者というのは権威が違います。本場の最高の権威を持つ学者たちが来て、新しい教えを説いているイエス様についての判決を下したのです。その判決というのはこうでした。あの男はベルゼブルに取り憑かれていると。そしてまた悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると。すなわちベルゼブルとは悪霊の頭のこと。イエス様は悪霊の頭ベルゼブルに取り憑かれており、その悪霊の頭の力で人々から悪霊を追い出しているのだ、法学者たちは語っていたのです。ここから分かることは、まずイエス様が悪霊を追い出しておられるという事実を認めざるを得なかったということです。イエス様には確かにそういう力があることをエルサレムの最高の律法学者たちも認めたのです。しかしそこに働いているのは神の力ではなくて悪霊どもの頭の力だ、自分たちの頭の命令だから悪霊どもも言うことを聞くのだということなのです。ちょうどヤクザの親分が悪さをしているチンピラを叱って、仇の人に迷惑をかけてんじゃねえ と言っているような、そのような話でしょうか。立法学者たちのこの説明はある意味でうまくできています。つまりイエス様によって悪霊からの解放という救いの技が行われていることを一方では認めつつも、そのイエス様を信じ従うことを拒むことができる理屈となっているのです。そこでイエス様は立法学者たちを呼び寄せてこのように語りかけるのです。23節から26節をご覧ください。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。悪霊の頭ベルゼブルはここではサタン、つまり悪魔と言い換えられています。人間を支配し罪に引きずり込み、そして滅びへと追いやらとする力がサタン。悪霊の働きはそのサタンの技の一環なのです。イエス様はここで内輪もめをしていたら国も家も成り立たないというような例え話を用いて語られています。イエス様による悪霊の追放はサタンの内輪もめではないということなのです。それは言い換えれば、今ここで起こっていることはイエス様とサタンとの戦い、つまり神様との全面戦争なのだということなのです。そのような中でイエス様は私たち一人一人を救おうとしておられます。それはサタンの力に支配され、それこそ気が変になってしまっている本来の自分を見失い、神に敵対する思いや言葉や行いに陥り、それによって他の人もまた自分自身を苦しめている、そのような私たち人間を見てイエス様は救おうとしておられるのです。そのためにイエス様は悪霊サタンと対決し滅ぼし、人々をサタンからの支配から完全に解放し、自由を与えようとしておられる。それがイエス様がこれまでにも行ってきた悪霊追放の御業なのです。言い換えればイエス様によって神の国の到来、神の恵みのご支配が到来していくことの印なのです。イエス様が来られたことによってサタンの支配が打ち破られ、神様の支配が始まろうとしている。サタンはもはや自分の陣営内で内輪もめをしているような余裕はありません。神様からの決定的な攻撃がイエス様によってまさに始まっているのです。そしてその一つの現れが悪霊追放の御業です。そしてサタンは全勢力を集結してこれを戦う、そういうような全面戦争というのがすでに始まっているのです。イエス様において起こっているのはサタンの支配を終わらせることでした。私たちは罪の力に恐れ怯えながら生きているのではありません。神によって私たちは新しく作られ、生かされ、守られている。本来の自分を取り戻し、喜びを持って神様に従い使えるものとなるのです。イエス様はそのために戦ってくださっているのです。続く27節を見ていきましょう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだとあります。家に入って家財道具を略奪するにはという、ある意味物騒な例え話ですが、押し入ろうとしているのはイエス様ご自身なのです。イエス様がご自身を強盗に例えておられる。強盗のやり方、強盗のハウツを教えているのです。これはす ごいことではないでしょうか。そしてイエス様がおしろとしている家は実は私たちのことなのです。その家は今強い人によって占拠されています。それはサタンであり悪霊の頭ベルゼブルです。ちなみにベルゼブルという言葉の意味を調べてみますと、家の主人とありました。まさに私たちの家を占拠し支配している主人、それがベルゼブルなのです。そのベルゼブルの下に多くの手下たちがたくさんいるわけなんですけれども、その手下たちをいくらやっつけても問題は解決しない。この家を支配し主人となっている強い人、親分を縛り上げなければ、この家は私たちはその支配から解放されないのです。イエス様はまさにこのサタンと戦ってくださっておられるのです。そしてイエス様がその戦いに勝利し、サタンを縛り上げてくださってくださ、縛り上げてくださることによってこそ、私たちはこの家は解放されるのです。イエス様は戦っておられます。その戦いは私たち人間をサタン悪霊の支配から解放してくださるためであり、私たちに救いを与えるためです。ですから律法学者たちのように、あれは悪霊の頭が子分に命令しているのだなどと捉えるということはとんでもない間違いであり、イエス様において働いている神様の力、精霊の働きを悪霊呼ばわりするとんでもないことなのです。そのことを語っているのが28節から30節です。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠の罪の責めを負うというのはとても恐ろしい言葉です。時々私たちも知らないうちに聖霊を冒涜する罪に陥っていたらどうしようと心配することがあるのではないかと思います。イエス様において神様とサタンとの厳しい戦いが繰り広げられており、それが私たちの救い解放のための戦いであるということを認めず、そこに聖霊の働きでなくて悪霊の技を見ようとする、何か特定の行為が聖霊を冒涜することにあたり、それを知らずに犯してしまうということではないということなのです。むしろ人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許されるとあります。私たちが意識的にまた無意識のうちに犯してしまう罪というのは、そのことを悔い改めて主を信じれば全て許されるのです。そういう罪に陥っている私たちのために、神様の一人子である主イエスはサタンと悪霊の頭と戦ってくださった。その激しい戦いの中でイエス様は十字架にかかって死ななければなりませんでした。イエス様の十字架の死において、サタンがこの戦いに勝利したかのように見えたのです。しかし父なる神様はイエス様を死者の中から復活させてくださいました。罪と死の力を打ち破って、新しい永遠の命を生きる体をイエス様に与え、それによって私たちの罪が許され、新しい命を生きる道を私たちに開いてくださった。イエス様の十字架の死と復活によって、神が サタンとの激しい戦いに勝利し、サタンを縛り上げてくださったことによって、私たちは罪や冒涜の言葉を許される。まずはそのことを信じようではありませんか。そして神様によって作られ、生かされ、守らされている本来の自分を取り戻し、喜びを持って神様に従い、使えることができるようになる。主を信じ、主に従う、行動するのです。今回の話ですけれども、悪霊だ、ベルゼブルだっていう話を、古い時代の人々の話、今の私たちに関係ないことだと思ってはいけません。悪霊とは人を神から遠ざける力であり、誘惑であり、神に敵対させる力のことです。そのような力は私たちの周りに溢れています。そして私たちは弱く臆病な存在です。その上、時々傲慢で欲深い心があり、すぐに悪霊に支配されがちな存在です。私たちは自分の思い通りにすることを促してくれる悪霊を、もしかしたら迎え入れてしまっているかもしれません。しかし私たちは神に作られたものであり、神の恵みに生かされ、命を養われている。まずはそのことを覚えましょう。神は愛をもって私たちを支配してくださる。そこに命と誠の平安があります。神だけが私たちの支配者です。その神の恵みを喜び感謝して、神に従って歩むことが人間本来の生き方です。神と共に歩み、神と共に生きること、これが神に作られた私たちの最も幸いな姿なのです。そして罪に従う者は全て罪許されるのです。開かなくても結構ですけれども、イザヤ書1章18節には、たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる、たとえ紅のようであっても羊のようになることができるとあります。たとえ神に背き、不従順と不信仰の罪を犯したとしても、悔い改めて福音を信じるならば救われ、罪の許しが与えられる。パウロも罪人の頭と言っていますし、私たちも罪人の頭です。罪人である私たちはイエス様を信じることで義とされる、神から正しいとされる。そのことを覚えて歩んでいきたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。本日の説教題は、主の家に住まうとしました。主はあなたのうちに住まわれ、あなたと共におられます。まずはそのことを覚えましょう。そしてイエス様はこの地上に降りてきてくださいました。それはあなた方の中に住まうために、あなた方の人生に寄り添うために、あなたを見守るために。昨日も今日もあなたと共にいてくださるのです。南教会では2019年を迎え、1月に総会が開かれます。今日は礼拝終了後に野の花の会感謝が開かれます。私たちが2019年、これからどのように歩むかを考えていくときに、私たちはいかに神の家、神の家族を南教会で実現していくか、この地においての南教会の役割を考えなければならないと思うのです。それにはまず主の家に住まうという決意が必要ではありませんか。詩篇23編6節にこう書いてあります。命のある限り、恵みと慈しみは いつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう、とあります。まさにここではダビデが主の家に住まう決意を示したものであり、とこしえに主の家に住まう、主の家に共に住む、神の家になっていく。今日この御言葉が与えられたことを感謝して、私たち一人一人がイエス様の枝となって南教会を総会において一緒に考えていこうではありませんか。そして私たちに与えられた役目、私たち皆様一人一人に与えられた役目を改めて考え決意していく。そしてイエス様を教会の頭として今後も主の働きをしていこうではありませんか。私たちはやがて主の大いなる救いの中で、神の御手の中で主と共に住まう御国へ帰ることになるでしょう。そこでは愛する兄弟姉妹と共に安らう真の御国。その時までこの地上において私たちは希有者です。共に祈り賛美をしていきましょう。そして主に従い、主を仰ぎ、主を信じて歩んでいきましょう。平安があなた方の上にいつまでも豊かにありますように。一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日の御言葉をありがとうございました。私たちが主の家に住まうことを覚え、そして主と共にいることを改めて決意し、これからもあなたの道を歩んでいくことができますようお願いいたします。これからも南教会、そして私たち一人一人が豊かに祝福されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。